皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は秋ですね。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、食欲の秋ですねのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、
秋
ですね。計らずもかぶりましたが、
はい、
はい、秋ですよ、はい、なんで秋を感じるかっていうね、いろいろあると思うんですけど、うん、うちの近くにですね公園があるんですけど、小根本公園という公園があるんですけど、はいはい、突然ね、ある日突然急に真っ黄色になるんですよ。
何が？
イチョウが。
あ、イチョウが、はい、
イチョウの木があるんですけど、はい、イチョウの木とその他いろいろあるんですけど、はい、それまでね一切なんか考えないっていうか見ないんですね、なぜか。
あまりこう目に引くものはない。
そうで、とことこ歩いてて、ある時すごいびっくりするんですよ、真っ黄色になって、
はい、
あ、色づいてるっていう。ですね、すごいびっくりして、あ、秋になってきたなってそこで一番感じるんですけど、ある日突然丸坊主になるんですよ。
あ、風で飛ばされる。
そうだから、それだともう冬だなっていうね。もう本当に単純なんですけども、はい、なんか多分緑の時は気にしないんでしょうね、脳みそが緑色だから
うんうん、うん、
ね、だから緑で気にしないんだけど、はい、黄色くなると突然気になるっていうか、秋だなっていう、急に。
それって朝と夜の気温がか、なんかこう差が激しいと紅葉、紅葉になる時期ってそうでしょ、
う
ん、
そうですよね。夜寒くなってくると言いますよ ね、
うん
ね、
うん、
そうだから紅葉っていうほどのあれじゃないんですけど、うん、その木を見ると、あ、突然黄色くなってるなっていうね、
うん、
秋は何で感じますか、かっちゃんは。
秋はやっぱり夜寒くなる
そうだよね。でもね、
うん、
布団が、
そう、
暑くなるというか、
寝るときはお風呂入って寝るからあったかいんですけど、うん、
起きて
あれ寒いっていう、うん、朝もやっぱりだんだん寒くなってきてる。
そうですね、だからもうずっとほら、私暑いって言ってるじゃないですか、はい、だから、はい、夜寝るときも暑いんですよ、うん、で半袖 で今肌掛けに薄い羽毛布団をちょっと重ねた状態寝てるんですけども、はい、なんかね暑いと思ってるんですよ、まだ頭の中で、
はい、
だけど夜中に起きるとふくらはぎとかありえないぐらい冷たくなってて、
あ、
これは寒いんだねっていう、うん、よく体温調節のできない人になってるので今、
うん、
でも本当に夜起きた時に、あ、寒いんだなっていう感じが、
ね、そこで風邪ひく人いますよね、うん、だいたいマスクしてる人よく見かけますよ。
そうですね、今で空気もすごい乾燥してきましたんで、うん、そろそろ時期的にやっぱ気をつけないといけないかな、
うん、秋だねって言いながら冬だねになっちゃう、う
ん、秋短いですからね、うん、基本的にね、はい、なんかもうなんか春とか秋ってあっという間に過ぎてしまうので、うん、でかっちゃんは食欲出ましたか、
はい、
食欲何が美味しいですか。
いや、仕事柄ね、
うん、
前回のレシピコンテストじゃないですけど、はい、やっぱり里芋を使ったおやつ作りをついこの間やったんですよ、
はい、
で参加してる人は、
はい、
小さなお子さんを持つ親が中心の、
はい、
料理教室みたいなのを、はい、主催者側でやって、で終わった後に、今度うちの子幼稚園で芋掘り行くから、あ、そうか、芋掘りの時期かと。
あ、なるほどね、
うん、芋掘りするからそのお芋で今日のおまんじゅう作ってみたいですなんて感想を書いてもらったんですよ。
うん、
あ、やっぱり食欲の秋だなとそこで
なるほど。
なんか可愛いよね、お子さんの遠足で芋掘りの、
ね、
それを使ってお母さんがお芋のおまんじゅう作るなんて、
いいですね、うん、なんかね、子供も掘ってきた甲斐がありますね。
そう
なんか、ね、私もそうだ、幼稚園の頃芋掘り行ったななんて今、
うん、なんで芋掘りなんだろうか分かんない
ですよね、
うんうん、
この間吉崎聡くんのワンマンコンサートで、はい、
そうだ、写真が芋掘りだった。
芋掘りと、あとピーナッツ掘り、
うん、あ、ピーナッツ掘り大人になってから
そうで、ピーナッツ掘りをしてきたっていうスライド流れたんですけど、はい、ね、会場の人がみんな掘るんだ、そう私もあ、ピーナッツって掘るんだみたいな。
お花は上に上がるけどだんだん地下に入って
って下になるんですよね。なんとなく想像はしてたけど、あんな風に掘るとは思ってなかったんですけどね、うん、なんか掘るものって楽しいですよ ね下からいっぱい出てくるっていう ね、
なぜかピーナッツの歌を歌ってましたね。
なぜかでもないですね。あれはいろいろな協賛してくださっているところがあったりとかして、は
い
は
い、だから秋になると掘るものが多いですね。
そうですね、
うん、お芋とピーナッツと ね、
でもね、うん、掘りたて美味しいですからね、うん、そうで里芋使ったレシピ、
いや、さつまいも
だ、さつまいも、今里芋だったのになんでさつまいもだったんだろうと思って、さつまいもですね、はいはい、そうでもさつまいもでもね、うん、あの芋ようかんとかの、この間ちょっとネットで見たんですけども、うん、芋ようかん美味しいじゃないですか、あの船輪の芋ようかんとかね、
いや宝月とか、
あごめんなさい、
相模屋とか
そう宝月の芋ようかんとかね、はい、美味しいじゃないですか、うん、でも買ってくるとなくなっちゃうじゃないですか、食べると、うんうんうんうん、当たり前だけど、でも自分で作ると意外とたくさん食べられるみたいな記事を見て、うん、なんかちょっと一念発起して作ってみようかなってちょっと思ったりもしました。
気持ちだけ、
うん、はい、気持ちだけよく知っている私のこと、
作ってみようかなって
よくご存知で
いやいやいやいや、
いやでもね本当に、はい、あの作ってみるのも楽しいしね、うん、でそういう気になるのもやっぱり秋かなと、
あ、ね、そうですね、
夏場はほらなんか暑いの、
夏はやっぱり飲み物に走りますよね、
うん、かみちゃん私常に飲み物に走ってる気がするよ、ね、あの常にあのなんだっけ、喉をこうエクストラなんとか飲んでる気がする
で、ね、はい、
そうでもねちょっと秋になってきて、はい、まあ、食欲も出て、ね、うん、いろいろなんですけれども、うん、今週11月9日の日曜日はですね、はい、毎年恒例の松戸南部市場のお祭りが行われます。で、はい、松戸南部市場はですね、まあ、いつも毎週いろんなイベントあったりとか、はい、マグロの解体ショーとかもしてるんですけども、うん、年に一遍のその日は特に全部でねいろいろな催し物があるという、はい、で私毎回行きたいんですけど、うん、毎回車止められなくて帰ってきたりとか、
それはですね早く行かなきゃいけないです、はい、
日曜の朝早く
行かなきゃいけない。私は早く行きます。
何時頃行ったらいいんですかね先生
もう7時半には現地に着いてないとダメですね。
7時半、
セレモニーがもう早いですから、
は
い、
まあ、市場ですからね、
はいはい、
セレモニーをして、はい、であの聞いたところによるとハマグリの詰め放題、うん、
はい、やってます
ね。ハマグリいいですよね、詰め放題、うんうん、なんか並べ放題、ボールに入れるんですよね、
ちっちゃなボールに、はい、本当にこう傘というかどんどん上に上げて
落ちなきゃいいんですね、落ちなきゃいいんですね、すごいですね、
いいですよ、
そうハマグリ詰め放題がいいなとかね、はい、マグロの解体ショー
やってます ね、
で、はい、その場でマグロが買えると、
はい、
なんか屋台も出て、うん、いろいろなねお店も出て、う
ん、なんか食べ物以外にもお花も置いてあったりとか、はい、時期的にポインセチアとか
シクラメンとか、ね、そんな時期です、
ハボタンとか、
ね、はい、秋冬のお花ですね、うん、私は何を隠そう、ね、シクラメンキラーなんです
そのキラーっていうのは
うちでいくらシクラメン育てようと思っても、はい、もうねダメなんです、なんかしょぼくれちゃうんです、うん、なんか私悪い気を出してるのかしらシクラメン
風に当たっちゃうとあんまり良くないって言いますよね、
あとなんか根腐れしたりとかね、うん、水あげすぎちゃったりとかね、
ほっとくのが一番いい、
そうなんかね、そう、 うちの母なんかも、ね、うん、言ってたんですけど、うん、一番いいわよなんて置いとくだけで平気なのよなんて言うんだけど、なんかうちはなんかどうもね、うん、なんか出てるらしいですよシクラメンキラー、もう私諦めて、うん、もう何年も前からシクラメン買ってないんですけど、うん、たくさんほら綺麗に、ね、あの飾ってるお家あるじゃないですか、
はいはい、
本当になんか冬らしくていいなって、
うん、なんかお歳暮にシクラメンっていう、ね、うんうん、ちょっと
ありますよね、
洒落た感じのね贈答品っていうのもありますからね、
うん、そうですね、だからちょっとそういったものもちょっと市場で買えば、ね、うん、
いいですよ、あの催し物、まあ、食べるもの以外にも、
はい、
今年は和長屋中の吹奏楽も出ますし、
おー、あ、そうか、そういう催し物もあるんですね、
は
い、うん、
和太鼓とか、
ほうほうほう、はい、ね、
楽しいですよ、
ね、なんでちょっと9日です皆さん、はい、朝早起きして、
はい、
行ってください。
で午後から抽選会っていうのがありますからね、
抽選、
はい、
当たるんですね、何か、
うん、午後まではいたことないのでちょっと分かんない
です
けど、
でもそうですね、ずっとじゃあいても楽しいわけですね、うん、午前中午後と、
うんうん、抽選があって、
はい
はい、
私はもうあの元気もりもり食堂でいつも刺身定食を食べるのがすごく楽しみで、
はいはい、
もうあのなんて言うんだろう、普通のあのお店だったらばその値段じゃ絶対無理でしょうっていうね、
そうですね、市場だからすごい安いですよね、う
ん、安いし、はい、なんかそのお刺身もそうだしお味噌汁も美味しかったりとかね、うんうん、なんかいろいろとありますん で、はい、あそこは元気もりもり食堂は、はい、お刺身定食とかもすごいんですけど、うん、なんか チキンカツ定食とかとんでもない大きさのメガチキンカツがあるんですよね。
あ、わらじみたいな、
うん、もう、はい、だからそれを知らないで頼んだ人のリアクションをこの間見て、はい、すごい私は楽しかったんですけどその普通にねチキンカツって書いてあったから、はい、なんかあの特別でかいよとかも書いてないですよ、
はい、
でご飯とかの写真だとご飯の丼結構大きかったりして気がつかなかったりしてたんでしょうけども、うんうん、男の人とあの男女のペアとカップルで、はい、ちょっと若い人たちだったんですけどやってきて、で奥さんという彼女の方は普通に刺身定食と、で旦那さんの方はチキンカツ定食って頼んでやってきたら、うわっって言ってすごい顔してましたからね、これみたいな、うん、なんかでもちょっとねその後困ったようでいて、まあ、男性なので、うん、ちょっと嬉しそうでありみたいなね感じだったんで、皆さんねお祭りって、
ね、いいですよね、
ね、うんうん、行ってみてください、
はい、
南部市場11月9日です、
はい、
そしてですねあの私ちょっとこれはあまりこんなお祭りがあるの知らなかったんですけれども、松戸菓子祭りというお祭りが行われるそうです、うん、第5回ですので、うん、5回ということは今までも5年やってたんだなっていうことなんですけどはい、これも同じく11月9日なんですけれども、はい、場所がですね伊勢丹広場、
あ、はい
はい、で行われるっていうことなんですね、はい、いや知らなかったなと思ったんですけども、お菓子をね、1000円相当のお菓子が50箱500円なので半分の値段ですね。あとお餅つきがあるそうです。あ、
いいですね、はい、季節柄、
はい、つきたて召し上がれということで、うん、あとねちょっと面白いんだけど揚げパンの揚げたて、
ああ、うん、給食を思い出す、
大好きでした揚げパンあの、
ね、きな粉つけたりとかね、
お砂糖とかきな粉のね、うんうん、あれ一本食べただけで一日何も食べられなくなるというね、うん、で揚げパンと豚汁って多かったよね、なぜか、
あ、なん、あ、組み合わせがあるんでしょう、うん、
で揚げパンに豚汁にみかんって多いって感じしないなんか今だったら子供たちからそうツッコミきそうなんですけど、うんうん、私たちの頃は当然だったんで、うん、あれでしたけどね、揚げパンそんな感じで揚げパンなんですけどもね、それも揚げたてが食べられるということ で、
いいですね、
で11月9日の10時からこれは16時までで、はい、なんと嬉しい雨天決行です。
あイベント泣かせの雨でもやるぞと、
うん、はい、多分だからあの伊勢丹前広場で何かあのお屋根をつけてやるのかななんて、テントかなんかにすんのかななんてちょっと思ってますけども、うんうんうん、主催は松戸菓子組合という組合さんがあるそうで、はい、そちらで行われるそうですので、南部市場でいろいろ買って、はい、そしてお祭りに来て、そう菓子祭りでお餅を食べてお腹いっぱいですね、そうですよ、お腹いっぱいですけれども、ちょっとね行ってみるのもいいかなと思います。はい、でね、まあまだ先ですけど、もうじき市議選です。
あ、はい
はい、市議会議員選挙です。で16日だったと思いますけれども、あの皆さんちゃんと投票に行きましょう。もうこれもうずっと声を大にして言いたいです
16日に当日行けなくても、はい、期日前投票というものがありますのでね、
はいはい、あの何もねしてもらえないと、うん、何もしないじゃないかと言う前に、うん、自分でちゃんと投票に行ってきちんと自分のねあの選んだ方を押すためにもちゃんと行ってください。でやっぱり市って本当にもう県とか国とかに比べると本当に小さいじゃないですか。で松戸島50万近くねあの人口いますけれども、それでも一番小さいコミュニティですし、であのきちんと自分がねどういうふうになればあの松戸市が良くなるのかっていうことを自分自身で考えて近い考え方の方に入れるだけでも、うん、多分夢の実現につながるんじゃないかと私は思うんですね、
はい、
でこの間の市長選もそうだけど本当に投票率が低いじゃないですか。ね、もう少し関心を持っていただきたいと思っておりますので、はい、まあ、あの近くなったらまたしつこく言いますけども、ちゃんと投票に行きましょう、はい、清き一票、うん、ね、皆さんぜひぜひ行ってください。それをあのちょっとずつ途中にいろいろ言います、それを私は、はいはい、で、まあ、松戸市文化祭も始まっておりますので、いろいろなイベントも目白押しなんですけれども、はい、まあ、あのこの間吉崎君のコンサートがあったばかりですけれども、松戸を中心に活躍しているミュージシャンやアーティストさんっていうのが本当にたくさんいらっしゃるんだなっていうことを最近
改めて、
はい、特に、はい、お会いする機会なんかもあって考えてるんですね、はい、で松戸統括地区を中心によく松戸にも来ていらっしゃる方っていう方々がたくさんいらっしゃって、先日あのハロウィン&かぼちゃフェスタのミュージックフェスタ in 松戸っていうのがあったんですけども、そちらでお歌を歌ってくださった 有吉勝子さんという女性の方に初めてお会いしたんですけれども、まあびっくりするほどお上手でっていうとね、歌手の方にお上手っていうのはとても失礼なのかもしれないですが、もう素直にお上手で素敵なんです、うん、心がこもってて、うん、でリハーサルでね、真夜中のギターをギター弾きながらポロリッと歌われたら、うん、普通に歩いているちょっとご年配の方が立ち止まり自然と座っちゃうんです、そこにストンと、うん、っていう感じで
聞き入っちゃうというか
吸い込まれる、うん、本当に。でオリジナル曲もたくさん出されてるんですけども、はい、うん、基本的にはフォークシンガーということでフォークソングを歌われてるんですね。なんですが本当にね、吸い込まれるようなお歌の歌声の持ち主で、なんかあどちらでいつも活動されてるんですかっていうと、はい、やはり松戸も中心に、あといろいろ流山にお住まいだそうなんですね。
そうなんです、
はい、で柏とかこの辺で歌ってますよ、うん、と。で私ちょっと行かなかったんで聞けなかったんですけど、先日の松戸マルシェ、はい、東口でのね、はい、イベントの音楽の力の方にも出てらっしゃったらしくて、でやっぱりそれをね大田聞かせていただいて、あこんなになんか心惹かれる歌声の方がいるんだなと。でまあいろいろと話をね皆さんにお伺いすると、まあ、この間ポワロフェスティバルにも来てくださった花さんもそうですし、はい、あとその時にミュージックフェスタに来てくださったもう一方拓郎さんという男性のやっぱり歌い手の方が来てくださったんですが、はい、彼もねもう上手で、うん、かっちゃん聞かなかったかな、結構それこそ松山千春とかそういう系統なんですね。もういなかったっけその時は。
そうかな、はい、うん、はい、
でなんか昔懐かしい感じのフォークソングだったり、うん、あとスピッツとか、うん、でそれもやっぱりね歌ってると知ってる歌だったりするとやっぱり立ち止まってみんなこう聞いて、うん、用意されてる椅子に気がついたら座ってるみたいななんか吸い込まれるようにな感じで、お二方ともとても素敵だったんですね。でやはり拓郎さんもなんか守谷とか柏とか松戸とかでいろいろとやられてる、ではたくさんいらっしゃるんだなって、ね、知らないだけでって言ってね。あと最近とても仲良くさせていただいてるアンビルマンさん、
あ、はい
はいはい、アンビルマンさんはですねすごく奇遇で、私全然違う知り合いの知り合いだったんですね。でいろいろよくよく聞くと、もう昔からそのフォークソングをいろいろ歌ってらっしゃる方だったと。で松戸でつながりで知り合ったんですけども、フェイスブックでお友達になったら、私前から知ってた方と知り合いだったりとか、
つな、うん、がってるんですね。
そうなんです。でそれでとってもちょっと驚いたりとかしていて、はいはい、でとてもまた彼も昔のフォークというか、うん、ちょっと前のフォークを丁寧に歌ってくださる方なので、まあ、そういう方だけ集めて何かフェアやってもフェスタやっても楽しいなって、
うんうん、そうですね。西口デッキってすごいいい広場というかね、
うん、本当に、
うんうん、いいですよね。
でこの間かぼちゃフェスタの時は、はい、舞台の上に舞台の上というかステージをちょっと大きめにというか、あそこの枠いっぱいにステージにしたし、はい、で椅子もバッと並べるとすごいなんか野外音楽堂みたいになるんですよね、うんうん、なのでちょっとあそこでそういういろんな方、
あそこってビルに囲まれてるじゃないですか、
はいはい、
音も結構こう共鳴というか響くし、ね、うんうん、デッキの下でも何か歌うてるなっていうのもよく聞こえて、
うん、そうなんですよ、
うん、
割と外って言いながら音が散らないというか、
うんうんう
ん、なんかね、有吉さんもおっしゃってたんですけど、うん、うわこんなにすごいステージができてると思わなかったっておっしゃってて、うんうんうん、なんかなかなかここはいいなと思ったりもねして、うん、でちょっと本当に今まで知らなかった皆さんにお会いするにあたり、やっぱりすごいいろんな方いらっしゃるんだなと、ちょっとそういう方たちにいろいろスポットを当てていけたらななんても思いました、うん、
ね。
で有吉さんにはねこの間ちょっとまあ、今度はラジオのゲストにでも来てくださいって。
いいですね、ぜひぜひお待ちしてます。
はい、言わせていただいたんで、はい、遊びに来てくださると思いますので、ね、うん、その時に詳しくお話も聞こうかななんて思っておりますが、うん、
話し方もほっこりした感じのね。
そうなんです。
優しい、ね、
優しい感じで、
私のイメージは森山良子さんのような雰囲気も。
そうですね、うん、森山良子さんのような感じでもあり、うんうん、割烹着と
あの CD のね、
CD、シングル CD が、うん、川旅食堂っていう歌を出されてて、すごくあのね、
衣装がかっぽうぎでした
ね。そう、かっぽうぎで、はいはい、またそういう雰囲気も似合うというか、うん、なんかすごくなんかおふくろさん的な、
ね、
あの感じのジャケットだったんですけども、うん、はい、そういう雰囲気もあり懐かしさもあり、うん、なんかすごく親近感の親しみのある感じの方だったんでね、うん、お話ちょっとお伺いできたらななんて思ってます。で、歌といえば、うん、合唱、
合唱、
なんと松戸市立第一中学校はですね、はい、合唱部も吹奏楽部も、うん、なんと全国で金賞を取ったと。
すごいですね。
素晴らしいです。これは本当に、うん、あの私もブラバンでね吹奏楽部だったので、はいはい、その頃の練習してたことが思い出しますけれども、うん、いや合唱もね吹奏楽もっていうのはちょっとすごいなと。もともと
一中って合唱が、はい、結構あの有名というか、
はい、紅白歌合戦にも、うんね、出ましたよ ね、
出ましたしね、はい、いろいろな取材も受けたりとかしてましたけど、はい、今年はなぜかというかわからないですけど
なぜか
そう、あの吹奏楽の方も有名になって、
はい、吹奏楽はですね、うん、あの第62回全日本吹奏楽コンクールで主催は全日本吹奏楽連盟朝日新聞社主催なんですけれども、こちら中学校の部で、まあ、金賞ということで、ただ松戸はね4中も選ばれてるんですよ。
そうですね、4中も伝統のある学校なので、
はい、そうですね、はい、でお近くではですね柏の境根中学、うん、あの境根中学もちょっと5校の裏っていうか、うんうんうん、まあ、松戸に近いというか、なんか本当にこの全国大会なのに、はい、この地区で、うん、選ばれてるんだなっていう、すごいなって思ったんですけれども、これも本当に吹奏楽ももう素晴らしいことですよね、うん、これはなかなか、だから和永谷中学校とか四中っていうのは割と常連さんのイメージですけども、うん、はい、一中が選ばれたっていうのはちょっとまたこれは ね、うん、ね、快挙だと思います。で、ね、特にまあ吹奏楽だけでなく合唱もということなんで、うんね、合唱も金賞で、合唱はでも本当にずっと脈々といい位置にいるというかね、うん、位置ね、うん、でも中学校って3年間しかなくて毎回同じ人が出るわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
そこで同じようにいいところに行けるっていうのはやっぱりこれ指導の賜物と、あと何でしょうね、皆さん練習熱心なの形で、練習熱心な皆さんが集まるような感じにできているのかっていうね、その野球もそうですけども、結局3年しかいないね、3年の中でそれで同じところにいつも入れるっていうのは素晴らしいなと。混声合唱の部ということでね、金賞で、こちらは本当松戸は一中だけですね、の合唱の方はね、あとはあの郡山とか府中とかの中学校なんで、これもすごいななんて思いますけれども、中学校って本当制限があるじゃないですか、あの高校と違ってまたね違った制限があると思うので、
あとやっぱり男の子なんか変性期が、
ね、
その時期が来るから、指導してる先生もどこのパートで使っていいかってね、やっぱり考えると思うし、う
んね、入学してきた時はねすごい綺麗な声の高い声の子がね、
小田和正のような、
そうなのに中3になった頃にはもうすごいドスの効いた声になってたりしますから ね、 ね、あと変わってしまえばいいんだけど、変性期の最中、うん、男の子って声があの枯れたみたいな感じの声になっちゃうので、うん、そうするとそのパートがね薄くなってしまうっていう、うん、そういういろんな悩みもあると思うので、なのにそこにねちゃんと照準を合わせてきちんとやってこれるの素晴らしいことだなと思います、うん
ね、
生徒も先生もすごいなとすごく尊敬します、うん、でこれね一中でも一中に入りたいって入れるもんですよあの中学校って学区は
今あの学選択制っていうのが、はいはい、うちの子供が入学するぐらいの時からもう始まりまして、まあ、学区で制限することもなく、やっぱり部活で、はい、あの有名な例えば、うん、柔道なんかは限られた学校しか指導者がいないので、
はい、
小学校の時柔道を習ってた子が、はい、中学でも柔道をやりたいってなると、やっぱり自分の住んでる学区じゃないところに
行くと、
あの、うん、希望したいっていうことで学区を選択してっていうパターンもあるし、
うんうん、
やっぱりちょっとまあいじめじゃないですけども、はい、自分の近くじゃなくて違うところに行きたいっていう、
そういうこともありますね、環境を変えるっていうの
も、ね、ありますし、まあ、いろんな条件でどこでもいいんだよっていう、
そうなんですね、今ね、
あって、まあ、一応入学するための通知書っていうのは教育委員会から手元には来ますけど、
はい、
まあ、あの学区選択制っていうものもありますよっていう形で、ただ一中は毎年 抽選が出るぐらい、
うん、もうね、中部省一中っていうのはね、松戸エリートコースだからね、
うん、そうなんですかね。ただ一中は駅から近いし、はい、
そうですね、
市内どこからでも通えちゃったりするんね、
う
ん、
松戸市の、ね、松戸の駅のすぐ近くっていうことはやっぱりそうですよね、うん、行きやすいし、う
ん、あとあの特学って言って、
う
ん、
はい、そうですね、
あの特別養護学校じゃないですけど、特別
支援学級みたいなのが
あるので、
ね、
はい、まあ、学区関係なくそこに通うお子さんがいる場合は、うん、まあそういう選択っていうのもあるし、そ、ね、うん、まあ、それも限られた学校しかないので、1中とか4中とかね、はい、そういうところしかないので、まあ、中学上がるときはそういう形で行くっていうのもあるので、
それがでもあの、うん、こっそりじゃなくて、うん、こっそりっていうと変ですけど、うん、私たちの頃っていうのはその越境入学みたいなのは、うん、本当になんかあったけど、これはやっちゃいけないことなんだけども、こっそりみたいな感じだった、はいはい、だったでしょ、うん、だからそれをこっそりしなくてもいいっていうのはいいですね、うん、選択できるっていうのはね、うん、やっぱりあの友達と別れてしまうとかそういうこともあると思うんですけども、うん、まあ、私それがあったらだって一中行きたかったでここで口とんがらなしてもしょうがないんですけど、私は6年生のタイミングで時和田に引っ越してしまったの で、はい、で中学は時和田中学だったんですけどね、なんでみんな一中だったんで、だったら私も一中に行きたかったなんてちょっと思ったりもしますけれどもね、でもそういうことで、まあ、選択性というのがあるからこそこういうあの賞も取り続けていけるのかもしれないですね。そこはやはり自分はずっと子供の頃から例えば歌を習ってるとか楽器をやってると、はい、だったらやっぱりちょっと活躍できる中学に行きたいと思えば、盛んなところにやっぱ応募が殺到するかもしれないですしね。でも抽選ってすごいですね。
そうですね、まああの引っ越したりなんかする、うん、まあ、人数とかそういうのはやっぱり、はい、あの抽選枠っていうか、定員っていうのは決まってるので、はい、それ以上もし選択でそこの学校に行きたいっていうとやっぱり抽選になってしまうっていう、う
ん、ね、そういう時代なんですね、うん、なんかね、だからあのお受験、昔ほど、はい、その中学受験とか、お受験って言わないのか、はい、中学は中学受験とかも昔ほどなんかすごく過熱してない感じがするのは、もしかしたらそういう制度が広がっていったらからなのかなっていう気もしますよね。
子供が少なくなったっていうのもあるのかもしれないし、
ね、そうですよね、
まあ、そこは分からないですけど
ね、やっぱりだって私も時和田中学は1年15組とかまであったので、なんか今は空き教室がいろいろ出てしまう問題もいろいろ出てきてるじゃないですか、はいはい、やっぱり今の子供たちに15組あったんだよって言うとさ、まあ、さあだって言うと、うん、本当とかって言われて、そうだよっていう話はこの間もしたんですけど、
もそう、私も13組だったので、
ね、すごい多かったもんね、うん、子供が、
う
ん、
だって一クラス、うん、今文科省で一クラス30人だか何十人にするって言ったけども、はい、私たちの時は一クラス40人とか
40人45人、
ね、それで15クラスっていうのは
もう息詰まりそうです ね、今思うと
すごい人数が、うん、生徒が
いましたよね、うん、だからまあそういう時代とね、うん、今とでは随分違うのかなと思いますけれども、うん、でもこうやって一つのことを一生懸命やって、うん、あの大きな賞をもらうっていうのはすごく励みにもなると思いますし、うん、
自信にもなるし、うん、
子どものね、うん、あのいいところを伸ばすという意味ではすごくいいなと思いますので、うん、一中の皆さん、吹奏楽の皆さん、合唱部の皆さん、おめでとうございました、ね、はい、これをね、あのもう踏み台にっていうと変ですけどももっと大きな舞台に、うん、あの行っていただきたいと、高校大学そして社会人になってもね、でこれがやっぱりきっかけで、私も吹奏楽部にいた友達の結構な数音大に行ってますからね、
すごい、
やっぱりその時に絶対この楽器を極めたいと思って音大に行った友達非常に多いので、うんうんうん、やっぱりすごく大事なことだと思います。でやっぱ部活で鍛えられるいろんな精神っていうのもありますんでね、
上下関係もね、
そう、でも最近あんまりない ね、
あの上下関係、
うん、私たちの頃に比べると、ね、
仲良くなってるのかな、
うん、なんか私たちの頃1年違えば、
うん、なんか大人っていう先輩ってね、
どうぞーす、どうぞーすとか言って廊下に並んで先輩が通り過ぎるまで頭上げちゃいけないとか ね、そういうのありましたけど、うん、今割とその和気あいあいと、ね、やってますので、うん、まあ、そうやって良くないところ、あんまりその先輩のことビビりすぎてもねあれなんで、うん、そういうところはなくなりつつ、それでいいところだけ伸びていくんだったらいいことだななんて思います、ね、
はい、
はい、まあ、秋の夜長、ね、うん、音楽を聴いて、うん、そう、あの合唱とかね、そういう吹奏楽みたいなものをたまに聴いてみたくなることもあるななんて思ってますけれども、
はい、
ね、よかったです、うん、もう本当にでも嬉しいです
ね、大活躍ですね、
はい、ちょっとね、あの家に帰って吹奏楽のなんかアルバムでも聴こうかななんて思いますけれども、はい、はい、 おめでとうございました。
はい、
はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。 ラジオポアロ。